この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまなイベントを取り上げています。今回は3月17日日曜日にニコワ新小岩の調理室で行われました食品ロス削減講座親子クッキングに波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は気持ちの良い青空が広がり、桜も咲きそうな暖かい陽気となりました。講師はメディアでも大活躍の食品ロス削減料理研究家の雪永真理先生。講座は10時30分からリサイクル清掃家の皆さんの運営で行われ、抽選で選ばれた3組の親子が食品ロスを学びながらクッキングを楽しんでいました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では葛飾区環境部リサイクル清掃課ゴミ減量推進係の後田さんに今回の講座についてお話を伺います。
この講座は食品ロスと食材の使い切り食べ切りをテーマにした講座です。食品ロスというのはまだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことを言います。日本では1年間で523万トンの食品ロスが発生していると推計されていまして、身近なものに例えると一人一人が毎日お茶碗約1杯のご飯を捨てている計算になります。今日の講座は食品ロスを減らすために食材を上手に使い切る方法を実際に調理をしながら知っていただきまして、最後に皆さんで試食をしていただくという講座になります。食品ロスに関する講座自体は、年に数回やってまして、今回のこの雪永先生の、親子クッキングというものは年に1回やってます。コロナの時期開催できてなかったりはあるんですけれども、昨年と今年度についてはこの時期に年に1回やってます。食品ロスに限って言えば、今回の親子クッキングですとか、実は先週使い切りクッキングっていう、別のクッキングの方もやったんですけど、やっぱり食品ロスっていうところでこういう小学生を対象とした講座が、今回とその前回っていうところがあるので、食品ロスっていうところを小学生、小さい方々に伝えていく大切な機会だなとは思ってるので、年に1回2回にはなってしまうんですけれども、食品ロスに関する講座は続けていきたいなというふうには考えています。
続きまして、講師の料理研究家の雪永真理先生にお話を伺います。
今食品ロスを減らすっていうことで、食べきる、全部使い切るっていうのを大切にしてます。そうですね、必ず全て何でも捨てる前に考えるっていうのと、私いろんなところに住んでいろんなものを食べでいろいろ経験したので、そういうアイディアもこう踏まえつつ、人のこう外国のものをちょっと参考にしたりとか、男性の意見とか子どもの意見とか、そういうのも加えながら、いろいろ食材を組み合わせて料理考えてます。今日はレトルトカレーが、結構残るっていう方もいらっしゃるし、カレーを作ってちょっと残るっていうのがあって、でそれを、ホットケーキミックスと一緒にケークサレにしました。であとそうめんの時期、そうめんを茹ですぎてしまった時で、その時に、そうめんを焼いて、で残ったお味噌汁とか、缶詰を一緒に合わせてあんかけそうめんを作りました。であともう一つ、オムレツですね。でご飯がちょっと余ったとか冷凍のものがあるっていう時に、卵とあと、ハムとかベーコンとかそういうものでもいいですし、ちょっと変わった食材で買ってしまったけど使い切れなかった、今日はコンビーフとジャガイモが入ったものにしましたけど、そういうのとチーズを入れて一緒にオムレツ風に焼いてみるっていう、ライスオムレツを作りました。今日は皆さんには作ってもらってはないですけど、私が作ったのが、海苔の佃煮が余ったらちょっと生クリームと合わせて、で、リガトーニっていうちょっと珍しい形のショートパスタを買ったけど使い切らなかったみたいなのを、考えて、でそれで海苔の佃煮パスタにしました。その発想はそうめんイコール小麦粉なので、小麦粉だったら何にでも使えるんじゃないかっていうところで、お団子で皆さんが好きなみたらしあんを作って、 で、お団子にしてみました。いろいろなところでお料理教室をさせていただいたりとか、あとまだ日にちは決まってませんが、テレビで食品ロスをなくす、コーナーを今収録はしたので、またそこでもご紹介したいと思ってます。雪永マリで検索してもらうと、いろいろ出てくると思いますので、ぜひご覧になってください。
それでは受講されていた皆さんにお話を伺います。
親子でこうゆっくり、下の子もいるんですけど、ゆっくり2人で料理する時間があんまり持てないので、こういう機会があったので、あと食品ロスもなかなか興味があったので参加しました。そうです、そうです、ここで見て、はい、面白そうだねって言って、はい、応募しました。先生の話とか、卵がなんか2ヶ月ぐらいは持つとか、そういうのを聞いて、もう料理以外の意外な、家では絶対捨ててしまうのに、はあ、すごいためになりまして、料理も簡単にできたので家でも作れそうだなと思いました。
お菓子作りですね。ケーキ作り、ショートケーキ、カレーとか。
もともと親子でクッキングを体験したいなと思って、なんか勉強になるかなっていうので、それで応募して、今回のテーマのロスっていうので、それで結構余っちゃったりして、なんかどうしようかなっていうのもあったので、それも勉強になるかなと思って、はい、いろいろその結構身近にあるもので、あ、こういうものも作れるんだっていうのが分かったんで、すごい参考になりました。
楽しかった。たまにある、
家に腐っちゃうもの、腐りそうだなっていうものが、我が家にはやっぱりまとめ買いをする癖があるので、それで冷蔵庫に残っているものがあるんですけど、去年はお兄ちゃんがフードロスの候補に載ってた写真で応募するやつなんですけど、それの料理を作ってチヂミを応募したら載って、ちょっと嬉しかったので、この子もちょっと料理を触れさせてみようかなと思って、いい機会であったので応募させていただきました。きっかけ大事ですね。で、家で全然料理しないので、それもあって、これを機会に春休みいっぱいご飯作ってくれたら嬉しいなって思います。
楽しい、初めて、うん、できそう。
ではリサイクル清掃課ゴミ減量推進係の後ろ田さんよりお知らせです。
今葛飾ルールっていうのを葛飾区の方から発信をして、ゴミを減らすために区民の皆さんだったりとか事業者の皆さんっていうところでお願いをしている最中なんですけれども、今現状としては、生ゴミの減量っていうところと雑紙の資源化っていうところの2つが今葛飾ルールになっている形です。でそれと合わせて、4月の1日令和6年度から新たに古布の資源化というものが、葛飾ルールに追加をされます。先日3月5日号の広報誌の一面で掲載させていただいたんですけど、古布、古着だったりとかも含むんですけれども、今燃えるゴミでかなり出されているっていうところがありまして、それを資源として使うことで、やっぱりゴミの減量だったりとか古布の資源循環っていうところにつながることができるので、4月からですね、新しく葛飾ルールになるので、またそのあたりは皆さんにご協力をいただいて、資源循環っていうところを意識していただきたいなっていうところではございます。業者さんに行き渡りまして、クッションの中身だったりとか、あと工業用のウエスっていう雑巾になったりするものが多いです。で、あと他には綺麗な状態のものだ、例えば革製品とかであれば、実際に中古品という形で販売されたりという形にはなります。でそこがやっぱり今燃えるゴミですごい量が出ているので、2000から3000トン出ているので、そこをやっぱり資源化していくというのが非常に重要だと考えています。
いかがでしたか。賞味期限が迫っていたり、使い道に困る食材を捨ててしまったこと、私もあります。このような食材を使ったメニューを実際に料理することで、食品ロスを減らし、ゴミ減量の一歩となります。雪永先生のレシピは、お子さんでも作れるようにとても簡単で、使用した食材がもともと何かわからないほど違った料理に変身しました。最後に私も試食させていただきまして、味もとても美味しくてお腹がいっぱいになりました。 食材を捨てる前にもう一度見直して一工夫することを私も心がけたいと思いました。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。